ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日もですね、田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、ステージ4ポジショニング構築の中の3ペルソナのリサーチというところですね。はい、まずペルソナのリサーチ、ペルソナって何ぞやと、はい、いうところからかなと思うんですが、
そうですね、ペルソナっていうのは、まあ、分かりやすく言うと想定されるお客さんのことですよね。
想定されるお客様、
はい、はい、まあ、仮面、なんか直訳すると仮面っていう意味らしいんですけど、
はい、
まあ、そうじゃなくて、やっぱ自分の中でお客さん像っていうのを定めとかないと、
うんうん、
やっぱ言いたいことっていうのがどんどんブレちゃったりするんですよね。
なるほど、なるほど。
ちゃんと、まあ、こういう人に販売したいなっていうペルソナを定めておくことで、まあ、非常にポジショニングが決めやすくなると。
なるほど、なるほど。
でポジショニングはやっぱ特に重要なのは自社商品のリサーチと、やっぱそのペルソナですね、お客さんの悩みをちゃんと把握するっていうのが非常に重要なんですよね、
うんうんうん、
常に最後まあ、ライバル掛け合わせることで、まあ、いいポジションが築けるという形になるので、
うんうん、
まあ、このペルソナのリサーチというのは非常に重要なわけですと。
なるほど、なるほど。
でインターネットマーケティングも、まあ、オフラインのリアルのやつでも誰にっていうのを明確にしてなくてビジネスがうまくいってない人ってめっちゃ多いんですよね。
ああ、誰にっていうのを明確にしていなくてうまくいってない人ね、多いですよね。
そうですよね。で僕たちの業界、インターネットでもそうなんですけど、誰にでも売れる商品っていうのは誰も買わない、
誰も買わないと
よく言われてるわけですよね。
はいはいはい。
だからこれは、あ、こう明確にこう売る人はこの人なんだなっていうのを分かるようなポジショニングっていうのを作る必要があるわけですよね、
うんうんうん、
だ僕だったら、300万から、あ、年商300万から1000万の、コーチコンサルセラピストっていう方がターゲット
ターゲットになると
自分の中で変えてるんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう風に、まあ、もちろんそうじゃない人も来るんですよ、
結果として来るが、
結果として来るんですけど、しお客さんにもするんですけど、メインはこういう人たちを救うためのノウハウですよって明確に定めてるんですよね、
うんうんうん、
だから集客できるわけですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、そういう形なので、まあ、ぜひとも、ちゃんとペルソナを明確にすると、
うんうん、
ペルソナ、そのためにはリサーチが重要なんですよね。
はい、
うん、でリサーチをするために、まあ、このペルソナこう決めなきゃいけないんですけど、やっぱいろんなことを調べなきゃいけないんですよね、
はいはいはい、
この人に売りたいなと思ったら、この人がじゃあ何を考えてるんだろうっていう見込み客の現実っていうのを知らなきゃいけないんですよ。
なるほど、なるほど。例えば20代のこう新卒で入ったばっかりの新社会人と、うん、60前の、もう定年間近の同じ男性でも全然違うでしょと。
全然違うんです
よね、いうところですよね。
同じ婚活のコンテンツでも、うん、20代男性と50代
まあ、30、40代
女性とかって全然切り口が変わって
くる、ね、変わってきますよね、
はい、
うんうん、
まあ、そういう意味でペルソナを定めるっていうのが、まあ、非常に重要になってくるわけですね、うん、じゃないと言葉がブレてしまうんですよね。
言葉がブレてしまうということですよね、
うん、結局ペルソナが緩いと誰にでも響く言葉を使うので、うん、まあ、結局的に売れないと、
結果的に売れないと、
はい、特にインターネットは100人いたら1人が商品買えば、まあ、バックエンド商品って言ってその高額の商品を買えば、
ええ、
まあ、もう食っていけるわけです、
うんうんうん、
まあ、それも100人に1人が響けばいいって考えたら、そんなになんかこうあの人もこの人も取ろうって思わなくていいわけ
な
んです。
なるほど、なるほど。
で逆にペルソナを絞り込むことによって結果が出るって形になります、うん、じゃあペルソナ何を調べればいいのってあるんです
か、ということですよね、
はい、
ペルソナのどこをこうリサーチすればいいんだというところですよね。
ぶっちゃけいろいろあるんですけど、
うんうん
うん、一番重要なポイントを2つだけ言うと、
はい、
1つが見込み客の現実ですね。
見込み客の現実、
見込み客の現実、何につまずいているのか。で特に言うと悩みとか痛みとか悲しみとか、
うんうん、
喜びとか、今実際何に困ってんだっていう部分で、負のフラストレーション何持ってんだっていうところですね、
うんうんうん、
これが重要ポイントの1つ目。
はい、
2つ目のポイントが何かっていうと、見込み客の未来ですよね。
見込み客の未来、
はい、何を目指してんだってところですね、
うんうんうん、
家族で円満にしたいのかとか、まあ、同じビジネスでも目的地は全然違うんですよね。
はいはいはい、はい、
世界中を一人で旅したいのか、
ああそうですね、
家族を守りたいのか、
うん、
仲間に囲まれたいのか、とにかく稼ぎたいのか、
そうですよね、
によっても全然違ってくるわけですよ、
うん、
どこ目指すんだっていうところが、 重要なんですよね。だから現状と未来っていうこの2つの観点で、見込み客をリサーチするっていうのが重要なんですよね。でリサーチするって言ってもですね、まあいろいろあって、ね、ネット上で想定される人たちを調べるっていう手もあるんですけど、
はいはい、
ぶっちゃけ一番聞くのはヒアリングすることですよね。
ヒアリングする、
ヒアリングするですね。
もう直接聞いちゃうってことですか。
直接聞いちゃう、
ね、ああもうそれが一番早いですよね、
はい、この人だったら僕の商品買ってくれるかなっていう人にですね、
うんうん、
実際ヒアリングして何に今人生困っていて、
うん、
まあ、この手のジャンルでどういうふうになりたいんだっていうのを聞いていくと、そこを明確にできれば必然的にいいポジショニング、あ、じゃあこの人が絶対に買いそうなポジショニングっていうものを作ることができるわけですよ、
うんうんうんうん、
まあ、だからその、まあ、特にその意味ではその感情ですね、現状の感情と、見込み客の未来、
未来と、
はい、それをその現状を突破して未来に行くための方法は、まあ、4の2でお伝えした自社商品
ですね。自社商品ですよね、
例えばその20年間うつだった方法を解決したメソッドを通してあなたの今うつの状態をうつじゃない状態に持ってきますよっていう未来に連れてきますっていう、この構図が作れるわけですよね。
なるほどなるほど。この見込み客っていうのがイコールペルソナでありイコールターゲットってことですよね。
そうですね、
はいはいはいはい、
でかす、まあ、そのペルソナが感じている不満不安っていうのをちゃんと書き出すと、
ええ、
いう形になります。これもあのセルフヒアリングと一緒でまとめておくことが重要ですね、
うんうん、
言語化しておくこと。
なるほど。ペルソナがどう思っているのか、
はい、
何を求めているのか、
はい、
っていうところを、まとめて書き出しておくと、
書き出しておくと、
うんうんうん、
でこれはやっぱリサーチの数が多ければ多いほど正確になってきますよね。
ああそうですよね。リサーチの数が多ければ多いほど、誰でも彼でものリサーチをするんじゃないですよね、
はい、
ペルソナに近い人、
ペルソナに近い人ですね。僕が昔セミナー講師をカリスマにするっていう案件をやった時は、
うんうん、
そのセミナー講師で特にその向上心のある人だけをちょっと抽出して電話インタビューしたんですよね、
ええ、ほうほうほうほう、直接電話をかけて、
直接電話をかけて、で基本的に2つの質問に沿って話していくわけですよ、
うんうん、
今ビジネスやって、まあそれはビジネス系だったんで、
ええ、
ビジネスやってる中でつまずいたことは何ですかと、イライラしていることを向かすことは何ですかと、
うんうん、
まあ、さらにですね、ちょっと一歩深い質問だと、業界に対する不満は何ですかっていうのをね、聞き出すわけですよね。
業界に対する不満。
はい。
はい、
まあ、同業でこういうやつがムカつくっていう時に、
ええ、
僕はそういうのじゃないですって切り口で行くっていうのもすごい重要なんですよね。
なるほど、なるほど。業界への不満ですよね。
はい。っていう形で、まあ、先ほどの悩み、痛み、悲しみ、不安。そういうような負の感情をちゃんと聞くという形ですね、
うんうん、
だからヒアリングするときにちょっと結構えげつないこと聞きますけど大丈夫ですかっていうのを言ってたもんですね、
なるほどなるほど、いきなり聞かれたらね、はい、なんだなんだみたいな感じに、
業界に対する不満はとかお前なんやねん
なんやねんってなりますもんね。
あくまで商品開発のためのリサーチなので、ストレートにその不満とか不安とか聞きますけどもご了承くださいと、
うん、
あ、分かったって言ってもらえてからやるのがいいですよね、
先に言っとかないとね。
そうですね。はい、
なるほどなるほど、はい、他にもこう田中さん自身がやっておられるペルソナのリサーチに役立ててる、はい、知恵とかってありますか。
そうですね、まあ、僕はやっぱ初期の頃はやっぱそのリサーチするお客さんがいなかったんですよね。
ああそうですよね、そういうことってあると思います、
はい、そういう時はやっぱネットからのリサーチをやってましたね、で僕がやってるのは2つあって、1つはヤフー知恵袋とか、うんうん、OK ウェブっていう、
あ、OK ウェブとか、
はい、なんだろう、質問回答サイトですよね。
はいはいはい、はい。
質問回答サイトで、例えばじゃあブログ集客で悩んでる人がいるのかなって思ったら、ブログ集客って打ち込むと、それに対する質問が上がってるんですよね。
うんうんうん、
で、その私は40代のなんとかの男性なんですけど、これから起業しようと思ってるんですけど、ブログってどうすればいいですかみたいな質問が載ってるんです
よ、ね。なんかすげえ具体的でいいですもんね、そういう質問ってね。
そうそうそうそう。ああ、こういう人がこういうので困ってるんだっていうのがわかるんで、まあ、本当にそういう知恵袋を使って、あ、まあ、こういう悩みあるんだろうなっていうのを自分の中で集めていくって形ですね、
うんうんうんうん、
まあ、ノウハウコレクターじゃなくて悩みコレクターになるっていうのは僕の中で一つ考え方であるので、
ああそうですよね、
はい、
うん
うん、まあ、そうやって悩みを集めていくことはしてますね、
うん、
でいろんなジャンルやりました。そのウェブ集客とかブログ集客とか、まあ、僕はやっぱそのネット集客なんで、
ええ、
スマホでの集客とかそういうのを打ってって、
うんうん、
悩みでなんか悩んでそうなことを集めてきましたね。でここでのポイントは回答は無視する、
回答は無視することですよね。
回答は業者が入ってるんで、
はいはいはい、そうですよね、
まあ、誘導されちゃうんで、
うんうん、
アフィリエイトのサイトとかに、
はいはいはい、
まあ、だから質問だけ集めるっていうのはありますね。
なるほどなるほど。自分が提供したいサービスの内容をヤフー知恵袋で質問してる人がいるかどうか。
そうですね。
そしてその質問内容が大事であるってことですよね。
大事ですね。
回答はもう無視で。
はい。あともう一個僕がよくやってるのは、これは未だにやってますけども、はい、Amazon。
Amazon ね。
Amazon。
Amazon。
本のレビューですね。
おお。Amazon って言ったら通販の Amazon ですよね。
通販の Amazon ですね。もうハクさんなんかもう使いまくっていいんじゃないですか。
もう Amazon から本当に表彰してほしいぐらい買ってますね。
プレミアム Amazon ユーザー、
ね、もうプレミアム Amazon ユーザーですね。
そうですね。家から出るのめんどくさいですよね。
そうですね。もう引きこもりなんで。
引きこもり。我々ちょっと二人とも引きこもりなんで Amazon いないと生きていけない。
Amazon いないと生きていけないですね。はい、最近は Amazon プライムでね、水すらコンビニで買わなくなっちゃいましたね。
そうそうそうそう。そうなんですよね。アマゾンってすげえ情報がたくさん網羅されてて、アマゾンの本ってわざわざこういうことに悩んでてこの本買いましたってレビューに書いてあるんです
よ。ああ、素晴らしい。
あ、こういう人がこういうの悩んでるんだとか、その自分のね、その出そうと思ってる商品の類似ジャンルの本とかを調べていくと、あ、こういう人がこういう悩みで買ってるんだと。なんか東方中小企業診断書をしてて起業家の支援をしておりますが、この本は大変なんとかの
勉強になりましたみたいな、はいはいはいはい、
なるほどねみたいな感じですね、うん、すごいこう現実感が合うんですよね。
なるほどなるほど、
はい、でペルソナルリサーチはやっぱり見込み客の現実を知るっていうところなので、どういう人が買ってるんだろうとかいうと、まあ、そういう世界が広がってくるわけなんですよね、
うんうんうん、
でアメリカの有名なマーケターの名前忘れたんですけど、
ええ、
彼が犬の商品を売るときにどういうリサーチをしたかっていうと、
はいはい、犬の商品、
犬の商品
は、はいはいはい、ベッド、
なんだと思います？
え、犬に聞けないですもんね。
犬
に聞けないですもんね。
はい、
まあ飼い主へのアンケートとか、
飼い主へのアンケートとか、
はい、
そうですね。そうあれなんですよ。1週間犬小屋で過ごしたらしいです。
お、すごい犬の気持ち。
首は絞めて。四つん這いになって犬小屋歩いてとことことことか歩いてみて、
ええ、
はい、犬の視点で生活してみてました
。なるほどなるほど。
レベル高
いレベル高いですね。レベル高いですね。僕弱かったですね。なるほど。
結局リサーチはもちろん僕たちはヒアリングしたりとか、やっぱアンケートを取ったりとかするのはいいんですけど、
ええ、
結局ライバルと同じ生活をするっていうのが非常に重要なんですよね。
ライバル、あのペルソナですよね。ペルソナの、
ペルソナ、ペルソナ、
はいはいはい、
そうそうそう、
見込み客ですね。
そうですね。ある男性のコピーライターがバストアップの商材の、
バストアップっていうとこう女性の
胸、はい、胸を引き上げるっていう商材を書くときに、はい、最初適当に書いたら売れなかったらしいんですよ、
はいはいはいはい、
彼女と1週間近くいろんなデパートの下着屋を巡って、なんか彼女に試着させて感想をずっとインタビューして、その試着って
、なるほどなるほど、
女性とかずっと居座ったらしいんですよ、
はいはいはい、は
い、いろんなお店を、
ええ、
そうしたら、あ、こういう点につまずくんだとか、こういうところが不満なんだとか、
なるほどなるほど、なんかこう痛いとか、きついとか、
なんとかしたくないとか、こういうふうに見せたいとか、
ええ、
分かってきて、それでこういうの、あ、こういうお悩みを解決できるバストアップ商品ですよっていう、ライバルの、その、ライバルじゃない、ペルソナのお悩みを解決できますよって出すことによって売れるようになった
っていう話。なるほど、なるほど。
だから現場に行けですね。
はい、はい、はい。
はい、もう、青島さんですよ。
あの、
内装左遷の。
事件は。
現場で。
現場で起きてると。ペルソナは現場で悩んでると。
現場悩んでると。だから実際現場に行けという形ですよね。そういうふうに、こう、ヒアリングしていくことで悩みが。拾えると、
はい、
僕みたいなコンサル、企業コンサルみたいな人はどっちかコンサルしてるときが一番のリサーチなんですよ。
なるほどなるほど、はい、そういうことですね。
悩んでるのを聞いていくと、自然とそれで、あ、こういう悩みを解決できるような商品があったらいいなと思って、そのポジショニングの商品を リリースするわけですよね。
なるほどなるほど、
はい、僕実際にあのスナイパーローンチっていう商材を作ったときは、
はい、
あのなんか相談してたときに、私はリストが集められないからない、なんか売れないんだっていう単語を聞いたときに、あ、じゃあもうリストがなくても売れてしまう秘密の方法を公開しますっていう商品を作ったんですよね。
なるほどなるほど。
でずっとその時に相談してくれた女性の方がいらっしゃるんですけど、彼女をもうペルソナとして、
なるほど、
何に悩んでるとか全部作り出して、今までどんなことを学んできて、どういうその未来を目指しているのかっていうのを、ヒアリングさせていただいて、で やった結果売れたんですよね。
なるほど。おお、素晴らしいですね。
はい、まあ、そういうふうに実際人に聞く、で、あとはできなければアンケート取る、できなければまあ Amazon でもネットでもいいから調べる。で、よりリアルに近づいていくと。一回売ってみて、またそれで、そのポジショニングで一回売ってみて、もっと生の声が集まったら、また まあ、リポジショニングって言ったりするんですけど、そのペルソナをちょっと設定を変えて、でまたリリースするっていうことをやっていくと、まあ、いいポジショニングの商品が出せるんじゃないかなと。
なるほどなるほど、
はい、
リポジショニングということもあるわけですよね。そうですね、初めに決めたポジショニングが全てではないと。
ではないということ
ですよね、
はい、ポジショニングがやっぱ変わるものなので、
はい
はい、自分の独占市場っていうのもやっぱ市場の変化によって変わるん
ですよ ね、 そうですよ
ね。僕もお金をかけないプロダクトローンチのマーケターがこのようにたくさん出てきたら、僕もリポジショニングしなきゃいけないわけ
です、う
ん、
そういうことですよね。
もしくは、圧倒的に叩き潰すか。
そうですね、叩き潰すか。
まあやっぱここは市場の奪い合いっていうところの考え方がどうしてもビジネスであるので、
あるのでね、
自分がどこで戦うかっていうのをやるためにと。で、その中でもやっぱそのペルソナがの心をわしづかみさえすれば、まあ、商品は売れてしまうので、ペルソナの気持ちをちゃんと把握するっていうのが重要になると。
重要になってくると。
という形になります。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっとまとめてみましょう。ステージ 4-3 ペルソナのリサーチですね。ペルソナのリサーチ、ペルソナっていうのは、見込み客ターゲットと、同義語と思っていただいて結構ですと。そしてリサーチっていうのはどんなことをリサーチするのっていうと、2点重要な点があると。ペルソナの現実、今の現実ですね。特に負のフラストレーション、悩み、痛み、悲しみ、感情のフラストレーション部分っていうのをリサーチしていく。そして次にそのペルソナの理想の未来ですね、ポジティブ面のどうなったらハッピーなのかっていうところを同時にリサーチすると。そして、踏み込むのならば業界への不満、4-2 でですねお伝えしたご自身の業界への不満、ペルソナが抱いている不満は何なのか、そこもリサーチできると非常にいいと。リサーチとして一番重要度が高いのは直接の対面ですね。対面でのヒアリングができればベストですが、役に立つのは Yahoo 知恵袋や OK Web の、質問部分、回答は無視する。回答はね、業者が入っているので、質問部分っていうのが非常に悩みに直結している部分であると。あと Amazon のレビューなんていうのもオンラインでのリサーチでは非常に役に立ちますということでですね。はい、今回はペルソナのリサーチについてお伝えいたしました。次回はですね、ステージ4の最終話、ライバルのリサーチということをお伝えしていきますということでですね、次回もぜひ、ご期待ください。では田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。